そうか。傘貸してあげよう。まあ、当たり前ちゃ当たり前のことなんですが。窓を開けりゃすぐそこにいるわけですから。自分の普段使っていないようなビニール傘の一本くれてやったって、これは罰は当たらない。この時初めて見た影帽子じゃありません。この年というのは、もう夏場ぐらいからたびたび窓の向こうに見かけていた子供のシルエットですから。増田さんの中では、顔形こそ見たことがなくとも、なんだかご近所さんのような妙な親近感も覚えていたという、そんな気持ちが手伝ったんでしょう。むくっと起き上がってみると、まだチカチカとする頭はそのままに、暗い玄関に傘を取りに行った。靴脱ぎの傘立てにあった。ビニール傘一本手に取って振り向く。遠くで、低い音がする。どうやら雷まで伴っている様子で。玄関からリビングの様子を見ると、まるで夕暮れ近くのように薄暗い。離れてみますと、表と内側の暗さがそれほど大差ないせいか、レース越しの男の子の影が見えない。あら、行っちゃったのかな。そんな風に思いながら、傘片手にリビングまで戻ってくる。戻ってきて、一歩二歩と窓辺に近づいたとき、カッと辺りが明るくなった。稲光というやつで、驚くほど部屋の中がパッと眩しくなったけれど、この時、増田さん、一人きりにもかかわらず、思わず声が出たと言います。今、子供に傘を貸してやろうと、窓を見ながら直進していたわけですが、カッと稲光が、お部屋の様子を照らした、この増田さんの視線の先、確かに、男の子は、まだそこにいた。はあ。そこにいたに違いはないけれど、言い方がおかしい。